そして監督賞がチェンジエヤオっていう女性監督で、カ・ヨンジャーですね。
ん、じゃあ、
ダイヤル族の生活を描いた映画で、まあ、彼女はその前の作品も台北で賞でグランプリとか100万円大賞とか取っている、一貫してね、そのダイヤル族の生活を描いた人をずっと撮っている、そういう監督としての姿勢、そういうものがかなり評価されたのかなとも思ったんですけど、彼女の受賞に関しては反応ってどうだったんですか？
これはね、かなり温かい雰囲気だったし、反応も良かったんですよ。ちょっとね、僕もしかして残念ながらちょっとこのハヨンジャーは見れなかったので、作品に関するコメントとは全然できないんですけど、バックステージの雰囲気はすごく良かったですね。やはり女性監督がね、受賞することっていうのも、金馬賞ではすごく稀なことだと思いますし、その精査をどうこう言うわけではないんだけれども、なんかそういうことも含めて、彼女の受賞っていうのはさ、喜ばしいことっていう印象はありましたし、あとは、受賞スピーチでね、彼女が原住民の言葉で頑張って話したりしてるのとかも中継で我々見ることができたんですけれども、やっぱりそこも含めてなんかすごくその監督の愛情っていうのかな、作品描く対象である、例えばダイヤル族の皆さんとかっていうに対する愛情が全体的に伝わってくるんですよね。で、やっぱそういうのってこっちにも伝わってくるというか、なんかみんな嬉しい気分になるじゃないですか。なんかそんな感じだから、その彼女のバックステージにやってきてコメントをする時も含めて、会場のムードは温かかったです。
そして新人監督なんですけども、これはね、ノミネートの段階で若手俳優のクー・チェンドンが初監督っていうことでノミネートされたことですごく話題になったんですけど、結果はね、この白日青春のラウコッルイさんに輝いたわけですけども、このあたりはいかがですか？
ですね。ここはね、まあもちろんニュース的には、クーチェントンが撮ってくれたら、絵になるなってみんな思ってはいたのかもしれないんですけど、実は僕もクーチェントンの作品も見れてないので、監督としての彼の質ってのがちょっとわからないんで、ごめんなさい、そこは比較ができないんですけど、ただ、白日青春ってこの映画はね、ほんといい映画なんですよ。僕も大好きで。今年の東京国際映画祭で上映してくれればよかったんですけど、ちょっとね、プサンでの上映が決まっちゃったっていうこともあったのかもしれないんですけど、残念ながら東京では見れなかったんですけど、これはね、本当にもう超おすすめの一本なんですね。で、その映画を仕立て上げた監督の手腕っていうのはかなり大きいと思ってるんですよ。もちろん後で話しますけど、そのアンソニー・ウォンの主演男優も素晴らしいし、あと、香港在住のパキスタン人の皆さんの演技もね、もう出色なんですけれども、ただ、それをね、いわゆる座組としてはインディペンデントだし、映画の雰囲気としては、まあ、アートインディーズっぽい感じじゃないですか。だけど、それをね、芸術性を落とさずに、でも、娯楽映画として十二分な完成度に仕立て上げてるっていう、このラウ監督の手腕っていうのはね、ちょっとうならされるものがあるというか、アート映画をアート映画として撮る才能ってもちろんあるんだけれども、この白日青春にある商業性みたいなものっていうのは、このラウ監督が今後もっとメジャーな映画を撮る段になった時に、絶対面白い香港映画ができる。まあ、彼自身はね、マレーシアの人ですけど、まあ、香港で映画撮るんだったら面白い香港映画ができるだろうなって期待感を十二分に抱かせる手腕なので、そのあたりも含めての評価なんじゃないかなと個人的には思ってますね。
楽しみですね。
これは何としても、まあ、どうするんだって話はさておくにして、ちょっと見ていただきたい映画なんですよね、本当に。
照岡さんが大阪アジアンで選んでくれることを
ねえ。
期待ですね。
って欲しいですけどね、これはね。で、多分その後に映画祭でやった後に一般公開してもね、評価は得られる作品じゃないかなと思うんですよね、これはね。
もう主演がね、アンソニー・ウォンですからね、多分配給会社の皆さんも高いかなって気はしますね。
ちょっとぜひね、チェックしていただきたい一本ですね。
そして主演男優賞が、もうさっきから何度もお話に出てるアンソニー・ウォン。
なんかね、ちょっともうアンソニー・ウォンのことばっかり言ってるような気がしてきちゃったんだけど、でもね、本当にね、今回アンソニー・ウォンかっこよかったし、素晴らしかったんですよね。これもまあ、他の主演男優賞、見てない作品もあるんですけど、ただ、審査員はね、満場一致でアンソニー・ウォンに決まったっていうことだったので、まあ、そこはそういう感じで見ていいのかなって思うんですけど、そういう比較抜きにして、アンソニー・ウォンはね、ほんといいんですよ、これ。個人的に思ったのは、その、 前に撮った輪落の人って映画あったじゃないですか。
はい、
あれもそうなんですけど、アンソニー・ウォンってね、外国の人、まあ外国の人っておかしいんだけど、香港で撮ってる、香港に住んでいる外国の人。だから、輪落の人では、まあ、フィリピン人の女性のアマさん役の人だし、今回の白日青春では、香港で暮らしているパキスタン人の家族。うん、特にその男の子っていうのがメインの相手なんだけど、そういうその、ある種香港に暮らすマイノリティの外国人の人とアンソニー・ウォンがタッグを組むとこんなに良くなるんだっていうのがもう2作続けてね、証明されたんで、これはもうアンソニー・ウォンの18番になるんじゃないかなって気もしますよね。
うん、
で、おそらくそのアンソニー・ウォン自体がほら、ハーフだって
。そうですね。イギリス
の
血が入ってるわけですよね。
だからその、香港ってやっぱり西洋の血が入ってる人も若干いろいろ言われる空間、土地だったりしたじゃないですか、過去って。
はい。
もあるから、彼もそれなりに半分外国人として思うところってあったんじゃないかなって気がするんですよ。そういうようななんか思いとか心持ちとかっていうのが、香港にでいる外国の人たちっていうのに対する目線の温かさだったりとか、なんかそういうのにつながってるのかなってちょっとうがった見方かもしれませんけどしちゃうし、本当にね、それぐらいにバランスがいい、相性がいい、すごくいい演技なんですよ。
うん、
で、今回受賞式をね、YouTube とかでご覧になった方は分かってると思うんですけど、受賞した後に、まあ、新人賞にノミネートされてた、まあ、準主役とも言うべき、パキスタンの男の子、
はい、
サハル・ザマン君でいいんですか、
はい、
このサハル君と一緒に上がるんですよね、舞台にね。はい、これびっくりするの感動的ですよね、あのスピーチがね。
もうなんかサハル君が本当に涙で言葉が出ないの、一生懸命背中をさすりながらなんとかこうご挨拶をしたっていうのがすごい感動的でしたよね。
涙で言葉があれほど出ない人っていうのを僕ね、ここ十数年来あんな光景見たことないです、
うん、
あんな純粋な絵面を見せられちゃうと、もうそれだけでね、汚れた心のおじさんは胸いっぱいになっちゃいますけれども、とにかくね、やっぱね、あの光景が全てを表しているような気がするんですよ。おそらく、アンソニー・ウォンとの信頼関係っていうのは、映画の撮影中に培われたものじゃないですか、絶対。
はい。
っていうことはね、その信頼関係が、イコール映画の中で、いい関係性をスクリーンに焼き付けてるっていうことに繋がってるはずだと思うので、これをね、やっぱりアンソニー・ウォンっていう人自体の、その、俳優的な力もそうだし、技術もそうなんだけど、やっぱ人間的な魅力っていうのがね、多分すごいんだろうなっていうのを、なんかあの光景だけでわかりますよね、うん、
そうですね、うん、もう本当にますます見たくなる、もう見なきゃっていう感じですよね、この白日青春はね、
うんうん、そう、これもね、さっきちょこっとお話しましたけど、いわゆる芸術映画ではないんですよ。芸術映画っぽい雰囲気なんだけど、で、それは絶対意図してることであって、やはりその芸術映画になることによってお客さんを選ぶことなく、インディペンデントだし、ローバジェットなんだけれど、幅広い層に興味を持ってもらえる映画を作りたいっていう制作人の意図がそこにあったと思うんですよね。うん、で、そうなってくると、逆に言うと最優秀作品賞って取りづらくはなっちゃうところって、まああるじゃないですか。
うん、
だから、その最優秀作品賞の最終決戦には残らなかったっていうのは、まあ、ある意味当然だと思うんです。そういう意図で、監督も含め制作スタッフはやってるってことだと思うので、っていうところを踏まえた上で、そのこの映画を本当に何とか見ていただいて、そして楽しんでいただきたい。そういう映画ですよね、本当に。
なるほどね。
うん。
はい。で、続いて主演女優賞のシルビアちゃん。まあ、これ私もYouTube で見てて、女優シルビアが金馬賞のステージに上がった姿、なんかちょっと前まで主席としてね、主催側のまあトップとして登壇してたり、プレゼンターとしてトロフィーを渡していたりとかする姿がすごく印象が強かったので、女優シルビアってこんなにも違うんだってね、すごく思ったんですよ。もう何度も受賞しているのに、なんか初めてトロフィーをもらったようなすごい感謝と喜びっていうのがね、すごく純粋に表現されていて、すごいなってね、改めて思いました。
うん、ここはね、本当にまさに江口さんのおっしゃってた通りで、僕ね、何度も言ってますけど、バックステージにいたんで、バックステージって記者もそうなんだけど、壁を一つ隔てて、隣側に金馬賞のスタッフがいっぱい常駐して、結果を見ながら仕事をしてるんですよ。 でね、やっぱね、その金馬賞のスタッフのね、盛り上がりとか声援がね、まあ尋常じゃないわけですよ。もちろんほら、金馬賞のトップにいた人だから、当然一緒に仕事をしたスタッフも、もうほとんどのスタッフね、仕事してた人たちだろうということだと思うんで、彼ら彼女らがまあ盛り上がるのは当然なんですけど、それもね、やはり彼ら彼女らはそれまでその金馬賞の代表であり、あるいは映画監督でありっていうシルビアに接してたんだけど、特にね、世代の若い人っていうのは女優シルビアちゃんに接する機会、かつそのシルビアが主演女優賞を取るのを見るのって初めてじゃないですか。
はい、
だからやっぱりなんか興奮、喜びはひとしおだっていうところですよね。あとね、今回またちょっと、これはね、偶然そういう本だったのか、なんか、ちょっとうがった見方をしちゃうぐらいですけど、プレゼンターがチャンチェンと黒木瞳さんだったじゃないですか。
はい。
その前段で黒木さんがシルビアと仕事したいわ、みたいなことを
言ってましたね。
で、それが振りが効いてるんですよね。うん。まあ、偶然だとは思うんですけど、やっぱり、それでシルビアに行くっていう神がかった結果、うん、
はい。
あとはその、ダージャンだし、チャンアイザーっていうところを黒木ひとみさんが読むじゃないですか。
はい。
だから、一瞬、やっぱちょっと発音がちょっと違うから、うん、コンマ何秒わかんないんですよね。で、そのコンマ何秒のズレでシルビアがハッとなるところのカメラの抜き具合が、あのね、これもね、またちょっと YouTube がご覧になってない人はぜひ見ていただきたいんですけどね。ここのね、コンマ何秒のシルビアの喜びの瞬間がね、絶妙なんですよ。これがまた超盛り上がるんですよね。
うん、本当に見てて、ああ、よかったっていう感じしましたもんね。うんうん、本当に素敵でした。
やっぱり女優の顔だったと思いますよ、シルビア。
うん。そうです、もう。主席でもなく監督でもなく、あんなに女優さんとしてすっごい、言い方は失礼かもしれないんですけど、すごい可愛かったなと思ったんですよ。
いや、本当可愛いですよね。年上の女性に可愛い。いや、でも、いや、言っていいんだと思う。本当可愛いんですよ。江口さんもご覧になったと思いますけど、消えゆく10日、東京国際でね、ご覧になった方は感じたと思うんだけど、消えゆく10日の中のシルビアもすごい可愛いじゃないですか。うん、
はい。
なんかずっとパッチン止めみたいなしとり、亡くなった夫のサイモン・ヤムエに対するすごくもう愛情に満ちた可愛い女性をすごく演じてたから、あの映画から今回の受賞式の流れっていうのはもう一連のな可愛いシルビアちゃんのムーブメントが続いてる感じがしてね。
そうですね。
これはなかなかでしたね。
いや、素敵でした。
うん。
はい。そして、助演男優賞なんですけども、これが初ノミネートで初受賞、うん、ベラント中。クーチェンドンが初監督した映画なんですよね。うん、黒い教育っていうふうに日本語で言うと、なんでしょうかね、うん。これがね、誰が撮ってもおかしくないなっていうようなノミネート者の中で若い彼が撮って、ちょっと話題になったのが、プレゼンターがアンソニー・ウォンで、音体がトロフィーをスタッフから渡されて、それを彼に渡す前に、彼がそれを持ってったっていう、取りに行ったっていう、うん、渡されたんじゃなくて、取りに行った、そして受賞コメントもすごく短くって、でその前の名前を呼ばれてから、声に上がるまでも、みんなね、割とハグしたり握手したりするのを何にもせずにいきなりバーって上がって、うん、トロフィーを取ってありがとうみたいな感じで行ったっていうその自然の流れがね、ちょっとびっくりして、翌日の新聞なんかでも話題になってましたけど、現場ではどうでしたか？
いや、なんか多分あれはなんか分かんない、すごい緊張してたんだろうなって思うんですけど、ただ
そうですね、
バックステージだとか、そこら辺はね、やっぱり切り替えができてるかどうか、なんていうかな。例えば、前日のノミネート者のパーティーであったりとか、あとは、受賞後のバックステージでの記者の前に立った時の彼っていうのは、一転して超スターなんですよ。
ああ、そうですか、
うん。今回のノミネート者の中で、自らスターを演じることによって、いろんなものをキープしてたってこともあるのかなっていうふうに思うんだけど、今になってみれば。前日から群を抜いて一人だけ立ち振る舞いスターだったんで、変わった人だなって、ほら。映画見てるけど、今回の受賞作家見てないですけど、前の映画とか見てますから、彼がすごくなんか才能のある俳優だってことは分かってるんですけど、 映画じゃないところの部分の彼って僕動いてる彼見たの初めてだったんで、今時珍しくなんかこう鉄道設備スターな人なんだ、この人って思ってたんですけど、
うん、
それはなんかおそらく緊張の裏返しだったのかもしれませんね。なんかね、そう思うといい人なんだろうなと思うんですけど、うん。
でもやっぱりこういうね、若手イケメンで愛される人が、女優男優賞を取ったっていうのはやっぱりすごい良かったなと思いますよね。
残念ながらね、今回のこの作品もちょっと僕見れてないので、細かいことが言えないんですけど、ただ、受賞過程の発表によれば、特に頭一つ出る作品、人が特になくて、結果的に討論で彼に行ったみたいな、そういう感じだったじゃないですか。
はい。
なんかそこで、あれですよね、なんか未来を託すじゃないんだけど、若い才能にあげたいっていう審査員の気持ちもまあわかりますし、やっぱスター性はあるんじゃないかと思うんですよ。
うん、
っていうところでね、今後彼がもっと、ね、年を重ねていって主演作品とかっていうのをね、どんどん撮れるようになることへの期待もあるし、っていうそういう期待値も込めての助演男優賞だったのかなっていうふうになんとなく思ってます。
はい。そして、助演女優賞の方は、これまたダークホースと言われたハーヨンジャーのダイヤル族のおばあさん、受賞、74歳でした。うんうんね、カーガウ・ピリンさんということなんですけども、これもやっぱり結構湧いたんじゃないですか？
もうね、彼女に関して言うとしたらもう前夜祭、その、はい、ミネート社のパーティーの時からもうね、はい、彼女がダントツのスターでした。
ああ、そうなん
だ。もう場内では。とにかくやっぱりみんなが大好きっていうかみんな愛されてるし、
うん、
あと彼女自体のなんか立ち振る舞いとかもうすごくチャーミングだし、人を引き寄せる力がすごいある感じの方ですよね。なんかその人間力というか人間的な魅力で持ってっちゃうみたいな感じの人かなっていう気がしましたし、何か受賞した時のみんなの喜びっていうのも多分そこから来てるんだろうなって感じで、やっぱ歓声はね、一番だったかもしれませんね、彼女が。
そうですか。
ちょっと残念ながらね、僕もこの映画も見れなかったんですけれども、やっぱりあの彼女のその会場にいる彼女、スピーチをする彼女っていうのを見るだけでも、この映画への期待感はすごい高まりますね。ちょっとこれ見れなかったのはすごい今なって悔しいですけども、これもぜひですね、どっかの映画祭でやってほしいなっていうふうに強く思います。
そうですね。そして新人賞がグーグーのおじいちゃんっていうね、彼も結構おえつでスピーチが詰まっていたりして、うん、ちょっと感動的でしたよね。
うん、でしたね、
うん。
彼自身ね、なんかすごくその、本人はすごくなんか真面目そうな、きちんとした格好して、すごく控えめな感じの男性に中継だと見えたと思うんですけど、うん、映画の中だとね、まあ結構ワイルドな役をやってるんですよ。
あ
ちょっと映画を見て、その日の夜にノミネート者のパーティーに行った時に彼を見て、なんかちょっとイメージの、なんか落差にびっくりしたぐらいの感じだったんですけどね。これも勝手なイメージですけど、本人はすごく真面目な、多分演技に真摯に向かい合うような人が、うん、そのグーグーの中ではちょっとワイルドな役を演じたっていうことなんだろうなって思うんですよね。だからそこら辺のその演技者としてのなんかこう幅みたいなものだとか、その探求心だとかっていうようなもの、もちろんその微妙な表情だとか、うん、うちに秘めてある感情の表現とかっていう、その優れた技術も含めての新人賞だったのじゃないかなと思いますけど、確かに彼は映画の中でもね、強い印象を残すキャラクターだったと思います。
そうですか。これからが楽しみですね。
うん、うん。ですね。
大体、まあ、主な賞を一つずつお話をしてもらったんですけども、プレゼンターで印象深い人、杉山さん的にはいましたか？
こういう時にしか出会えないような人っているじゃないですか。例えばグイルンメイだとか、
はい、
さっきだチェンボーリンだとか、
うん、
サンセンだとかっていうような人っていうのが、やっぱり見れると嬉しいですよね。
うん、
もちろんそういう人がバリバリ台湾映画とか出てくれたら嬉しいなっていう思いは片側にもあるんだけれども、とはいえども、彼ら彼女らっていうのが、金馬賞に対するリスペクトっていうか、金馬賞の大事さっていうのを、やっぱり未だに忘れず来てくれるっていうことだけでも、まず十分嬉しいことだなっていうのはすごく感じますし、おそらくなんだけど、台湾映画界っ って、今回に限らないんですけど、ずっと金柱にも行きながら思ってたんですけど、一時まあ、映画の興行的にも、ある種地に落ちた状況から回復してきた台湾映画って、じゃあその後どうやって現在に至ってるかって考えるとなんですけど、結局ね、才能が常に新陳代謝してる空間なような気がするんですよ。例えば、グイルンメイだとか、チェンボーリンだとかっていう大スターを輩出はしてるんだけど、彼ら彼女だっていうのは、まあ次のステップとして中国大陸に行ったりだとか、あるいは香港で撮ったりだとかっていうのをやっている。で、スターとしての存在っていうのかな、ポジションっていうのはそこで守ってるんだけれども、でもこんな感じで金馬賞から声がかかればちゃんと一年に一回戻ってきてくれるっていうような状況で、台湾とのつながりは維持しつつ、まああと CM があったりとかそういうのもあったりするんだろうけれども、っていうのをやりながらなんだけど、台湾映画っていうのはさっきもお話した通り、基本的にはやっぱりインディペンデントクラスのバジェットで回していくのが基本の映画業界なので、大スターのギャランティーっていうのは賄いづらいっていう背景がありますよね。だから常に新しい才能を探していくっていう構造があって。で、当然なんだけど、監督に関してもやっぱり大規模な制作に行きたい人っていうのは別の、ね、それは中国なのか他の外国なのかっていうお金を探すっていう方法をしていかなきゃいけないんだけれども、その代わり大監督になった人の空いた席をどんどん若い才能がその次を狙ってどんどん出てくるっていう、その繰り返しだと思ってるんです。ね。だから、それがうまくハマった時は興行的にも大成功を収めるんだけれども、まあ、そうじゃない時ってのは、まあ、ほどほどの状況が続くっていうのが、いい意味でも悪いでも台湾映画の今だと思ってるんですね。で、今年の金馬賞のノミネート作っていうのは、まさにそこが見えてるような気がするんですよ。まあ、呪詛はね、大ヒット作でしたけれども、
はい、
じゃあ、それ以外のハイオンジャーだとか、さっきだ、グーグーであるとかっていうのは、もちろん、金馬賞のノミネートが後押しになって、そこそこ好調な成績を収めてますけれども、決して超大ヒット作にはならないだろうという映画だし、まあ、そもそもがやっぱりアートムービーっていう範疇に入る映画だと思うんですよ。だから、そういう映画を作っていくことっていうのが、その中からヒット作はもちろん生まれる可能性は秘めてるし、そこに期待して映画興行とか映画屋さんは、やり続けてるってことだと思うんだけれども、金馬賞にしても、まあ、台湾の映画賞の今って、すごく面白いなと思うのは、本当に賞を取るための芸術映画が賞レースに参加するっていうのは、世界的によくあるパターンじゃないですか。
はい。
それに対して、いわゆる商業主義的なエンターテインメント作っていうのは、賞には馴染まないからエントリーしないなんていうのが、これ当たり前の感じですよね。でも、そうじゃなくて、今の台湾映画って、今の台湾映画として表現できる優れたものっていうのがごったりになってる感じだと思うんですよ。で、それがある種同じラインで歯を競い合ってるっていうことが成立しているので、金馬賞の結果とかっていうのが、もちろんその審査員の評価っていうのがね、どうしてもその芸術的な部分だとかっていうのに寄っちゃう側面はなくはないんだろうけれども、でも、ノミネート作の一覧とかを見ていくと、台湾映画が現状どういう作品が作られて、で、かつその中でクオリティの高いのはこういう作品なんだっていうのが、俯瞰できる感じがあると思うんですよ、
うん。
これってちょっと面白い現象だなと思ってて。なんかね、そこを見ると、まあ今年はね、そんなには、特に台湾映画のラインナップが派手な感じの映画はなかったかもしれないんだけど、それもまあ、たまたまのタイミングかなというふうに思うので、今回のそのちょっと地味な感じっていうのが、台湾映画として何かしらこう、課題があるかとか問題があるかっていうの僕はそんな気がしないんですよね。だからその中で各賞、各俳優さんっていうのが、まっとうな評価を得て選ばれたっていう結果だと思うので、なんかそういうのは心地よい感じがしたなというのが、個人的な印象です。
いろいろ歌っていただいて、とても楽しい時間だったので、おそらくね、聴いてる皆さんも楽しめたんじゃないかな、というふうに思います。来年はね、私もぜひ、現地に行って取材をしたいと思いますが、
本当に。
機会があったら、ぜひ杉山さんとお話をしたいと思います。
はい。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。